西野博道はヤズヤのヤズ信夫社長から多くの成功の法則を学び突き進んでいきました。がしかし、ある日突然にやってきた信夫社長の死、そのことは社長の偉大さを改めて感じさせる出来事でした。
ヤズ社長分かったでしょ、亡くなられたのは。
そうです、ヤズ社長亡くなった55ですから。
西野さんが
52です。
52
です、まあ、今から8年ぐらいですね、9年ぐらい前です、
うん、でも順調に西野さんもこう脱出されて、これからという時じゃないですか。
そうです、だからその時ですね、あの本当もうあの一緒にもうその死にたいと思ったんですね、僕は。
それくらいやっぱ惚れてらっしゃったんですか、うん、社長にね。精神的な支柱がなくなるわけじゃないですか、やつや、うん、西野社長はその時どうされたんですか。
そうなんです、あの仙台社で亡くなるでしょ。で亡くなって今の三宅社長にこうバトンタッチするんですけども、もう三宅社長がもともとおしどり夫婦ですから、うん、もう経営意欲なくすんですね。あでこうそこでこう何て言いますか、その私がもう本格的にもうこうやずやともう骨をうずめようっていう、こう気持ちになっていき、こういきます。
あ、その時に
そうです
から、
はい、だからやずのぼうがやっぱ愛したい人、うん、あのだから今の三宅社長もそれぞれ息子とか娘もいますけどね。
その支えていこうという気持ちに、
そうです、
本格的になっていくわけですね。
はいはい、
もうだからある意味じゃまたそこから新たな冒険ですよね。
そうですね。
そして具体的にそのまあ、その後こうやずやって分社もできてくるわけでしょ。
そうです、そうです。そしてその売上もやずやがこうまあ年商20億、うん、30億それから60億こうなってくるんですけど、要するに経営をきちっとこうその進むべき方向っていいますか、うん、そういうそういうものを見るこう部署がなかったんですね、
はいはい、
部署が、
うん、
でこう私がの方にしたら経営企画室っていうのをこう 作ろうとなって、はいはい、まあ、初代のこうその経営企画室長っていうことで、
もうかなりその重要なポジションでしょ、経営企画。
そうです、そうです、そうです。
そこ会社のほなんていうか
ね、進むべき方向をね、
を決めていく部署なんでしょ、うんうん、
それをこう体験をして、
うん、
それからそのこう初めてのこう分社っていうか、今は金企業7社ぐらいありますけどね。
あ、もう7社もあるんです
か。そうです。で90年間っていう会社をこう分社をします。
ちょっと社長いいですか。会社って大きくなってくるでしょ、その分社っていうのはこれやっぱり大事なことなんですか。
そうですね、一社で大きくなっていくと何かあった時にこうそう非常に危ないですよね。
うん、
そういう意味でもともと八社長はこう一社で大きくするよりもいろんなこうちっちゃな会社をたくさん作りたいと、要するに人を支えたいって思ってたんですね。
あ、
だから1社30億の会社を10社作れば300億、
はいはいはいは
い、っていう考えを持ってましたから、それでだから90年間ってい こう会社を作ったんですけど、これ矢野坊社長が言われたことの言った通りにやったらですね、うん、社員5名で3年半で20億になっちゃったんですよ。
これ矢野屋以上に急成長じゃないですか、本体以上。
そうなんです、そうなん
ですね。
そう、矢野屋が20億になるのはですね、9年ぐらいかかったんですよね、うん、これ3年半 だから矢沢20億の時っていうのは社員が20名もいましたから、うん、これは3年半で社員5名でこう20億になったっていうので、矢津信夫っていう人のこれすごさっていうのをこう実感しましたね、うん、だから矢津信夫の通りやれば本当にうまくいくんだと。
まあでも、まあ、すごく西野社長はその自分のことは言いませんけど、相当その社長の力量があったわけでしょ。
いやー、あのその昔の私だったらね、うん、まあうのぶで、
ね、
まあそうですとか言いますけど、
うんうん、
だから矢津信夫のやり方でやれば、うん、その事業っていうか経営っていうのはうまくいくんだっていうのがこう改めて分かってきたですね、うん、こう
経営企画室はその矢津信夫社長のイメージしたものを具体化していくという、
そうですそうですそうです、
西野社長の仕事になったわけですよね。
その後いろいろな会社ができていきますけどね、うん
うん、あ、その前に本も出されましたよね、西野社長。
そうです、
うん、
あの本はですね、あの、うん、平成11年に信夫社長亡くなって、
うん、
ちょうど一周忌に、う
ん、あ、一周忌に出されたんです
か。あのその一周忌に何かこうやっぱりこう残したいっていう、うん、こう発表したいっていう思いがあって、
うん、
それでこう一気にあの矢津信夫社長がやってきたことを ずっとあのその手帳に書いてましたから、私日記のように。それをだから本にしたものが矢ゼル刑法っていう一冊目の本なんですけどね、うん
うん、それは一周期の時
だから、そうです、だから一周期の日に、うん、あの要するに出版会社通さないで、要するに自費出版で、
うん、
で本屋には売ってない本なんですけどね。
あ、その本
売ってないです。
あ、売ってないんですか。
売ってないです。あ、売ってないですけど、うん、4、5000冊ぐらい売れましたけどね。
うん、
だから売りたいっていうよりも、うん、そう、矢津信夫のやっぱり生き様をこうやっぱり残したいっていうこう、うん、思いがあって、
うん、
だからもう一気に書けましたね、2ヶ月ぐらいで。
まさかゴーストライターとかいるわけじゃなくて。
いやいや、そうですそうです、自分で。
あ、一気に。
で、私もともとその技術屋でしょ、
はあ、
だから文章が書けるって全然思わなかったんですけど、
うん、
あの実際書いてみるとこう一気に書けちゃったみたいな。
うん、今度それ一回ちょっと一度、
あ、持ってみ
る、見せてください、私、うんうん、ぜひ、うん、
もう今あの、うん、もう作ってないんで、あと数冊しかないんですけどね。
そうそう、貴重ですね。
そうですそうですで、その後あのもう一冊出てますけどね、
うん、その後の、 あのワクワク
ワクドキドキ少数精鋭術、
あれはこの間読ませていただきましたけどね、はい、じゃああれ一般に販売されてないから知らないですね。
そうです、うん、ああ、もう少し酔っ払ってきて、
だいぶ、うわ、もう今日はいい気分だって。そ
したら芋の、あ、水割りを。
芋の水割り、はい、わかりました、芋の水割り。
それとちょっとまだお腹があれなんで、ごまさばかなんか。
ごまさば
作れますか。
ごまさば、いや大丈夫ですよ。いや、いいの、いいさばがありますよ、ごまさば。